はい、それでは拝読いたします。第二列王記4章42節から44節。ある人がバールシャリシャから初穂のパンである大麦のパン20個と新穀の一袋を神の人のところに持ってきた。神の人はこの人たちに与えて食べさせなさいと命じた。彼の召使いはこれだけでどうして100人の人に分けられるでしょうかと言った。しかしエルシャは言った。この人たちに与えて食べさせなさい。主はこう言われる。彼らは食べて残すだろう。そこで召使いが彼らに配ると、彼らは食べて残した主の言葉の通りであった。アメン。本日のメッセージ、イスラエルの歴史296、パンの食べ残しという題で、慰霊牧師に取り次いでいただきます。よろしくお願いいたします。
はい、感謝します。前回ですね、エリシャが、預言者学校の生徒たちに鍋を、振る舞ったんですけども、誤って毒のある、ソドムのリンゴと言いましたけども、それを入れてしまいました。それでエリシャが麦粉を入れて、中和させることで、守られたという、これ奇跡ですけども、今日の話も同じ飢饉の頃に起こった、奇跡です。早速ですね、解説いきたいと思います。パンを増やすエリシャ、42節読みますね。ある人がバールシャリシャから初穂のパンである大麦のパン20個と新穀一袋を神の人のところに持ってきた。エリシャのもとに初穂のパンを捧げるために持ってきた人がいました。これはモーセの律法に命じられた捧げ物です。で、本来はエルサレムに行ってそこの神殿に捧げる初物なんですけども、ご存知のようにこの時代はイスラエルが南北に分裂して、北イスラエルの人たちはヤロブアム王の政策によって南ユダにあるエルサレムの神殿に巡礼ができなくなっていました。で、ヤロブアム王は代わりにベテルとダンに立派な神殿を作って、ここで礼拝しなさいと言ったんですけども、そこには金の子牛が設置されていました。いい加減な人はそこでもいいと思っているかもしれませんが、まことの信仰者はそんな場所に捧げ物を持っていけるわけがありません。それでこの人はどうしたかといったら、エルサレムの神殿に行く代わりに神の人エリシャに初穂のパンを持って行きました。申命記18章に4節に書かれます。
申命記18章4節。あなたの穀物や新しいブドウ酒や油などの初物および羊の毛の初物も彼祭司に与える。
はい、彼っていうのは祭司のことです。つまり神殿に使える祭司に初物をイスラエル人は捧げていたんですけども、さっき言ったようにエルサレムに行けませんので、当然祭司にも会えませんので、この人は同じ神の人だからということで、祭司ではない預言者のエリシャのところに初物を持っていきました。私の知っている韓国人のある宣教師がですね、言ってたんですけども、彼は日本に来る前に、韓国の田舎で牧師をやっていたそうです。で、その教会の信徒はほとんどが農家の人だったそうです。 で収穫の季節になるとですね、朝この牧師の家の玄関をガラガラってこう開けるとですね、かぼちゃとかナスとかきゅうりとかがこうたくさん置いてあるんだそうですね。この村では初物は牧師の家に持ってくるというのが、習慣だったみたいですね。それで毎日栄養価の高い野菜を食べられたそうです、でこのエリシャはですね、まあ、自分がもらったんですけども、ちょうど飢饉ですから、預言者学校の生徒たちにこの初物の捧げ物を食べさせなさいと、まあ、このしもべというのはゲハジのことだと思いますが、ゲハジに命じます。すると彼はこれだけでどうして100人もの人に分けられるでしょうか。生徒が100人もいるんですけども、捧げられた食料は100人分分けるには足りませんでした。しかしエリシャはゲハジの言葉を遮って、とにかくいいから食べさせなさいと、そしたら必ずみんなが満腹する。それだけじゃない、彼らは食べて残すだろう。満腹になっただけじゃなくて残す、そこまで言ってます。で44節に、そこで召使いが彼らに配ると彼らを食べて残した、主の言葉の通りであった。はい、これも奇跡です。飢饉の中で起こった2つ目の奇跡ですね。今日の解説これぐらいにして次に行きたいと思います。ヤハウェエレ。日本の宗教はですね、まあいろいろありますけれども、農業と深く関わっているものが多いです。聖書の舞台であるカナンの地も同様に農業と深く関わっている宗教が多いんです。農業というのは天候に大きく左右されます。またイナゴの被害とかもあります。当時は不作になるとすぐに飢饉が起こって餓死者がたくさん出てくるということがありました。それぐらい大変な時代です。ですからカナン人は豊作を願ってバールという偶像を作って、その偶像に豊作にしてくださいと拝むようになりました。ですからこのバールというのは豊穣の神、農業の神様です。そして古代では子供が生まれるということが大切でした。そうじゃ子供がいないと老後に扶養してくれる人がいません。跡取りもいなくなります。ですから子宝に恵まれる偶像も作りました。これがアシュタロテという偶像です。でこのアシュタロテの神殿には神殿将軍がいて、子宝に恵まれるようにって言って、まあ、売春も行ったんです。でこのバールとアシュタロテは夫婦の偶像です。セットで拝まれておりました。一方のイスラエル民族はアブラハム、イサク、ヤコブと、まあ、族長時代といいますけれども、その時代さらにはエジプトの400年間彼らの職業は何だったんですか。ピンポーン、そうです、羊飼いでした。彼らはずっと長い間羊飼いを生業として生きていました。しかしヨシアの時代にカナンに定着してから農業に鞍替えしたんです。で農業を始めた時からイスラエル人もカナン人と同じように自然災害に立ち向かわないといかなくなりました。カナン人と同じような試練がたびたびあったわけです。しかしイスラエル人には バルは必要ありません。なぜならヤハエの神がついておられるからです。この方が必要をすべて満たすヤハウェエレ、すべて備えてくださる神であるということを告白しています。ですからイスラエル人はヤハウェの神に頼らなければいけなかったんです。しかしイスラエル人はカナン人が拝むこのバールを見て、あれいいねちょっとバールに惹かれるようになりました。バールはもともとイゼベルが導入した偶像ですけれども、強制されて拝んだだとは違うと思います。実際はイスラエル人の多くが自ら進んで積極的に喜んで拝んだと思います。初穂のパンを持ってきた人はバールシャリシャという町から来たってありますけれども、バールシャリシャは大いなるバール、こんな町の名前つけることつけるわけですから、人々はバールを歓迎して積極的に拝んでいました。私ではそういう話を聞くと、まことの神がいるのにこのヤハウェをないがしろにしてイスラエル人ってなんて愚かなんだと。でも私たちは彼らを笑えないんですね。現代も同じような試みがあると思います。よくある牧師はですね、クリスチャンには天国銀行に無尽蔵の貯金がありますから、皆さんの必要に応じて祈れば天国銀行から引き落とされて必要、皆さん必要を満たしてくださると言うんですけども、アメンって言いながら私が信用しているのは流銀の口座よみたいなね、私には私の平安は流銀から来るみたいな人間は見えない神様に信頼するよりも形あるもの、実利のあるもの、そういうものに頼るようになります。聖書には金銭を愛することがあらゆる悪の根と聖書にあります。でもお金は良くも悪くもない、善でも悪でもありません。私たちがそのお金に頼って執着するときに偶像になります。お金に執着する人はバール崇拝者ですこれはよく皆さんにも、
フィリピ4章19節、また私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。
アーメン。だからこの言葉を心から信じてね、アーメンって言えますかね。もう世界的にインフレがどんどん進んでですね、物価がどんどん上昇してるね。もう今後どうなのかな、生きていけるのかな。で、日本は自給率 38%、北朝鮮よりも下ですよ。輸入できなくなったら大変なことになりますよ。いや、お米があるから大丈夫って言うかもしれないですけど、ここ1、2年ですね、日本の民間のお米の在庫がどんどん減少しているそうです。高齢化でね、廃業する農家の人が増えてるんですよ。だからそういう時代に私たちは生きています。でも私たちには誠の神ヤハウェがおられます。生きるために魂を売り渡すことがないように、私たちの供給者、プロバイダーは政府でもないし会社でもないし、私たちを満たしてくださる方は主イエスキリストの神ヤハウェエレです。アーメン。この方に信頼していきたいと思います。次、命のパン切りです。前にも言いましたけれども、エリアという人はバールの多数の預言者とたった一人で戦ったり、アハブ王の前に直接現れて 彼に裁きの宣告をしたり、非常に厳しいことを語る対決型、また孤高の預言者、そういうタイプの預言者でした。それに対してエリシャという人は、人々の悩み苦しむその相談を聞いて、寄り添って助けて必要を満たしていく、まあ庶民派の預言者です。ですからまあ普通よく言われるのは、エリアという人はバプテスマ・ヨハネの方であり、エリシャはイエス様の方だと言われます。その証拠に今日の話というのは、新約聖書にあるイエス様が行った5000人のパンを満たすという奇跡とそっくりですね。違うのは、エリシャは100人分の食事を満たしましたけれども、イエス様は5000人でした。スケールがイエス様の方が大きいですね。またエリシャもゲハジというしもべにパンを配るように命じましたけれども、イエス様もペテロたち十二弟子に配るように命じました。同じようにしました。そして配られたパンを食べた人たちはお腹いっぱいになるまで食べて、最後はもう入りませんって言ってパンを残すほどでした。で、このパンの奇跡というのは何を教えているんでしょうか。人々に与えられるパンとはイエス様ご自身のことを指します。ヨハネの福音書でこの5000人のパンの話の後にイエス様自身がこういうふうに言いました。
ヨハネ6章51節、私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして私が与えるパンは世の命のための私の肉です。
はい、このパンは永遠の命を与えるイエス様ご自身です。私たちは月に1回主の晩餐式を行いますけれども、これはイエス様の流された血と裂かれた肉を表すパンとブドウ酒に預かることです。これを食べることで私たちはイエス様の命に預かってるんだ、それを確認します。そしてこの命をパンを食べた人は完全に満たされます。イエス様と同じ姿、同じ栄光を受けるようになります。みんな満腹するんです。最近読んだ本にね、こういう本があるんですね。もう自分の隠さない恥をテーマにして、人間は罪から来る恥の思いがあって、それがですね、もう自分はもう足りてない、不足があるダメ人間なんだっていうね、そういう自分にレッテルを貼ってしまうということです。そうやって自分が足りないものだと思うようになると、もう何をやっても自信がなくなって消極的になって、何かチャンスがあってもチャレンジしなくなる、どうせ私はみたいな。だから恥と不足感というのは人生に暗い影を落としてしまうんですね。じゃあ努力して成功すれば恥を埋め合わすことができるかといったら、そういうわけでもないんだと、このケン・シゲマツ先生は言ってます。皆さん、昔、ホイットニー・ヒューストンって言いましたね。まあ、誰もが羨む成功を収めた彼女ですけれども、彼女はですね、自分の顔とプロポーションが大嫌いだったそうです。へえって。あんなに綺麗な人が大嫌いだったそうです。で、コンサートの前にですね、プロの人が綺麗にメイクしてね、誰が見てもああ綺麗なね、ホイットニーみたいな。だけどですね、何やっても気に入らなかったそうです。で、やり直してやり直してつって、そういうことを繰り返していたそうです。マドンナっていう人がいますね。あの人も昔久米宏さんのなんか番組ありましたよね。あれでインタビューに答えてたんですよ。彼女は一番何が欲しいですかって言ったら、 マインドオブピースって言ったんですよ。平安が欲しいって言ったんですよ。で、久米宏さんがびっくりして、あなたもうアメリカで一番有名な女性だし、富も名誉も受けたし、なんで何が足りないんですかって言ったら、彼女が言うにはですね、いつもね、自分は価値のない人間だとずっと思い込んでるって言うんですよ。それでね、もう生きるのが辛くてずっと落ち込んでるって言うんですよ。で、それを克服しようと努力して、で、その努力が報われて、コンサートでは人々のうーっつって、素晴らしいマドンナっつって、みんながね、喝采はするわけですね。で、その日の晩は自信が持てるって、私イケてるわみたいに自信が持てるんだ。だけど翌日朝起きると同じようにまた自分は無価値なものだって落ち込む自分がいるって言うんですよ。それでまた頑張るってね、価値を見出すために。昔クールランニングっていう、このジャマイカの選手がね、ボブスレーで金メダルを目指す映画があるんですけど、見た人もいると思うんですけども、この彼らのコーチがですね、まあ、こういうふうに言うわけですね。金メダルがなければ自分は足りてないと思うなら、金メダルを手にした後も足りてないと思うだろう。つまり不足感というのはドゥーイングによっては解決しない。何か得ても解決しません。不足感というのは関係によってのみ満たされます。私たちはイエス様に出会った時に全てが満たされたんです。
コロサイ1章22節、今は神が御子の肉の体においてその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。あなた方を聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものとして前に立たせるためです。
はい、私たちは完全な姿に変えられて栄光を受けるようになります。今はですね古い体をもらって生きなければいけませんので、この脳みその中にもうこの世で刷り込まれた悪い価値観が染みついてですね、もう自分はダメ人間で、もう不足してるもん人間で、そういうふうに思い込まされてるんですよ。しかし私たちはもうイエス・キリストにあって満ち足りたものです。私たちは聖なるもの、傷のないもの、責められることのないものとしてイエス様と会うことができます。ですから私たちは将来栄光の体への復活によりイエス様と同じ姿になります、預かります。だから私たちはもうすでに食べて満腹したものです。アーメン、ね、本当にアーメンですか。そうは言っても私は洗脳されないように気をつけてください皆さん、そしてもう一つの共通点は、一人一人が食べて満腹した後にパンの食べ残しがあったということです。エリシャの奇跡にも食べ残しがあったし、イエス様の奇跡の時も同じように食べ残した、食べ飽きるほど満腹してなお食べ残しがあったということです。ヨハネ、イエス様の、ね、具体的にこうあります。
ヨハネ6章13節、そこで彼らが集めると大麦のパン5つを食べて余ったパン切れで12のガオンがいっぱいになった。
はい、皆さん12って何を意味しますか。これはイスラエルの12部族を意味します。つまりこれは終末予言です。福音書にスロフェニキアの女っていうのが出てきますね。イエス様が娘を助けてくださいって来たら、イエス様が子犬にやるパンはないって断られたんです。これ何を意味するかって言ったら、救いというのは イスラエル人に与えられるものなんだと、異邦人じゃなくてイスラエル人にまず与えられるものだということです。だからこの女はそれを理解してたので、はい承知してますって。ですから でも 子犬でも子供たちの食卓から落ちるパンくずを食べさせてくださいってお願いするんです。つまりイスラエル人の食べ残しでもいいから、パンくずでもいいから食べさせてってお願いしてるわけです。そしたらイエス様があなたの信仰立派だって言ったんです、ね、これが正しい理解です。ルツキってありますね、あれは異邦人のナオミがイスラエルにやってきて何したんですか。イスラエル人のボアズの畑で落ち穂拾いをやりますね。つまりイスラエル人の畑からそのおこぼれを異邦人が集めている、これがルツキの話です。つまり本来救いというのはイスラエル人にもたらされるものだったんです。しかしご存知のようにイスラエル人はイエス様の福音を拒否して十字架にかけてしまいました。それでどうなったんですか。イスラエル人にもたらせる救いが異邦人に先に救いがもたらされるようになったんです。この2000年間イエス様が天に帰られて2000年間誰が救われたんですか。主に異邦人が救われた。教会時代が今も続いています。しかし異邦人の救いの数が満ちる時が来ます。つまり異邦人がみんな救われてお腹いっぱい食べて満腹する日が来るということです。じゃあ私たちがみんな救われて満腹すれば終わりですか。 No、 パンは残りがあるんです。それはイスラエル人の残りのもののために残されています。聖書に後のものが先になる、先のものが後になるってあります。このことを言っています。意味が皆さん分かりますか。
ローマ12章25節から26節、イスラエル人の一部が固くなになったのは異邦人の満ちる時が来るまでであり、こうしてイスラエルは皆救われるのです。
はい、この教会時代は異邦人の満ちる時まで続きます。神の救いに計画した異邦人の数が満ちた時に、その最後の一人がはいイエス様を信じますって救いを完成した時に何が起こるんですか。ボンって言ってみんなあげられます、敬虚されます、敬虚が起こるんです。すると残された中に神様がイスラエルを救うために新しく時計が止まってた時計が動き出します。大患難時代に入ってイスラエル人は試みられますけれども、最後に彼らは民族的改心を体験します。残されたイスラエルが皆その時に救われるんです。そしてその時にイエス様が地上を再臨します。それで何が始まるんですか。え、千年王国ですね。はい、パウロはこのイスラエルの救いの話をローマの11章で話してるんですけど、とても興奮して喋ってるんです。で、私も今すぐ興奮して喋ってるんですけどもということです。私たちは間もなく異邦人の数が満ちる、そういう時代に生きてます。神様は計画された異邦人を救い出した後に私たちを引き上げて、そして最後にご自身のためであるイスラエルを救いに導かれます。残りの籠、十二籠いっぱいになるように神様は働きます。私たちはすごい時代に生きてるんです。この神の栄光を見るために また期待して歩みましょう。アメン。じゃあお祈りします。